では、そちらのソファーへお座りください。はい、そうなんです。当店は普通のプラネタリウムとは違って、狭い作りの個室となっておりまして、基本的にスタッフ一人とお客様の二人きりを想定した作りになっているんです。理由としては、スタッフの声がいくつも聞こえたりすると、サービスの妨げになるじゃないですか。せっかく綺麗な星空や星座の説明に集中したいのに、他のお客様の声やスタッフの声が聞こえてきたりしたら、集中できないでしょ？だから、二人きりになれる個室になっているんです。というわけで、私もお隣、失礼しますね。しょっと。こうやって誰かとくっつくだけでも癒し効果ってあるみたいですよ。あれ？お客様？ちょっと顔が赤くなったように見えるんですけど、大丈夫ですか？もしかして気分が悪くなったとか。そうですか？具合が悪くなったらすぐにおっしゃってくださいね。あ、よろしければこちらのクッションもお使いください。ぎゅーって抱きしめて使うんです。ほら、そうするとなんだか、とっても落ち着きません？お客様の顔色、良くなりましたね。もしかして緊張されていただけとか？ リラックスしてくださいね。今はもう、普段の嫌なこととか、ストレスとか、全部忘れちゃいましょう。さあ、始まりますよ。改めて、これからお客様のことを、めくるめく星の世界へ、ナビゲートさせていただきますね。お部屋全体が薄暗くなります。足元にご注意ください。前方のモニターをご覧ください。私たちの住んでいる街並みの空です。時刻は夕暮れ時、日没前ですね。木枯らしが背筋を突き刺す寒々しい冬という季節。部活帰りの学生やお仕事終わりのサラリーマンが首をすぼめながら家路を急ぐ季節と時間ですね。人々が我が家へ帰るように、太陽も海の向こう側へと帰っていきます。明るさが海の彼方へ沈んで沈んで、やがて見えなくなった頃、人々の喧騒はすっかり街中から遠ざかり、灰色の街並みには静寂が降りていました。夜の訪れです。ほら、見てください。一番星です。綺麗でしょう。夜の帳が降りて、一番最初に輝きを放つ星、
一番初めに輝いた私を早く見つけてって言ってるみたいで、とってもけなげで美しいですよね。そんな一番星も現代だと非常に見つけにくくなっています。そもそも夜空を見上げる人が少なくなったというのも理由の一つですが、一番の理由は街明かりです。高度に発展した人々の文明は時に美しい自然の輝きを覆い隠してしまうのです。それがいいか悪いかは一長一短ですけどね。でもプラネタリウムであれば、そんな隠された星たちの本来の輝きを見ることができるんです。さあお客様、目を閉じてください。ゆっくりとまぶたを閉じて、お客様は最後に星空を見上げたのはいつですか？1年前、5年前、もしかしたらそれよりずっと前、子供の頃とかかもしれませんね。大人になると星空って少し遠く感じちゃいますよね。日々の忙しさに追われて星空を見上げる余裕なんてなくて、それでも星たちは見上げればそこにいるんですよ。どこにも行かず、いつも変わらない輝きで私たちのことを見守ってくれているんです。こんな風に。さあお客様、目を開けてみてください。息を飲んじゃうくらい綺麗な光景ですよね。宝石箱を散りばめたみたいな満天の星々。夜という何も見えない暗闇の空間だからこそ、その輝きは一層強く私たちの心に訴えかけてくる。心の奥まで染み込んで、日々の疲れを癒してくれるんです。ほら、耳を澄ましてみてください。波の音が聞こえてきましたね。寄せては返す渚のさざ波、まるで離島に来たような気分でしょう。都会の喧騒は遥か遠く、今ここにあるのは静かに歌う波音と 星の輝きだけです。ここからは冬の星座についてご案内させていただきます。冬の空には全部で20個ある一等星のうち7個もの一等星が見える季節となっています。あ、一等星というのはですね、簡単に言うと特に明るく輝く星のことです。それが冬に7個も見ることができるんです。だから私、季節の中で冬が一番好きなんです。夜空が一番綺麗に見える季節だから。お客様はどれが一等星かわかりますか？一番輝いている星のことですよ。はい、大正解です。あの一等星はベテルギウスというんです。さらにその下、青白く輝いている星がありますよね。あれもリゲルと呼ばれる一等星なんです。この2つの一等星の間にある三つ星、それらを結んで浮かび上がってくる星座がオリオン座です。一番耳なじみのある星座です。星座に興味がない方でも耳にしたことくらいはありますよね。オリオンといえばギリシャ神話に登場する勇猛果敢な狩人ですよね。彼は神話の中で月の女神アルテミスと恋に落ちるんです。でも神々はそれを良しとはせず、アルテミスの兄であった太陽の神アポロンが二人の恋路を引き裂こうと企てるんです。オリオンは命を落とすことになってしまって、それを深く悲しんだアルテミスが彼を立派な姿で星々の中に入れてほしいとゼウスに頼み込むんです。そうして彼は星座に列することになったのでした。はい、神話と星座は密接な関係にあります。こじつけと言われればそれまでなのかもしれませんが、夜空に浮かぶ星々に物語を重ねるということをした偉人たちに、私は深い敬意を抱いています。素敵だなって、ロマンチックだなって思うんです。夢見がちでも何でも 星の中に彼らの生きた証を刻み込むっていうその行為が私にはとても神秘的に思えて、だから私大好きなんです。星座のエピソードってそこにはちゃんと彼らが生きた証があるから。ちょっと脱線しちゃいましたね。失礼しました。案内を続けさせていただきます。オリオン座の三つ星から南方向に目を向けると白く輝く一等星がございます。あれはシリウスという一等星です。これは大犬座と呼ばれる星座の一つで、犬の鼻先あたりに位置しています。そこから顔や胴体、足を形作る星を結ぶと犬のような形になるんです。大犬座から西の方へ目を向けてください。クリーム色の一等星が見えるかと思います。あれはプロキシオンという一等星なんです。シリウスより先に空へ登ってくるからこの名前が付けられたそうですよ。かつてシリウスは季節を知る上でとっても重要視されていた星だったらしいんです。その出現を先駆けて知らせてくれたのがあのプロキシオンという一等星で、人々からはとても大切に思われていたそうですよ。そしてそのプロキシオンを中心からなる星座が子犬座です。そうですね、名前の通りとても小さな星座なので子犬の形をイメージするのは難しいかもしれません。でもそういうところも含めて子犬って感じがして可愛く感じませんか？もちろん子犬座にまつわる神話もございますよ。諸説あるのですが、オリオンが連れていた猟犬が星座になった姿と言われています。大犬座も同様です。ただこれも諸説あるのですが、オリオンが2匹の猟犬を引き連れていたという伝承は存在しないと言われているんです。そういう曖昧なところも含めて幻想的で素敵だなって 客様はいかがですか？そしてこのプロキシオンと大犬座のシリウス、オリオン座のベテルギウスを結んでできる三角形が、そうです、冬の大三角です。明るい星で作られているので、とっても見つけやすいと思いますよ。だからよければ今夜にでも探してみてください。プラネタリウムの冬の大三角もとっても綺麗ですが、多分本物を見つけられた時の感動には勝てないと思いますから。この周りにある星々を結んでできる星座がおうし座です。おうし座の特徴は、なんといっても星座を形作る星の中に星団があることです。星団というのは、簡単に言うと星々がいくつも集まってできたものですね。おうし座の中にはプレアデス星団とヒアデス星団という2つの星団を含んでいるんです。ヒアデス星団はアルデバランのすぐ近く、あの V 字型に並んでいる星々があるでしょう。あれがヒアデス星団です。細々としていてちょっと見つけづらいかもしれませんね。プレアデス星団はおうし座の肩のあたり、アルデバランの右上に位置するところですね。あれがプレアデス星団です。視力が良ければ肉眼でも見ることができますが、私としては双眼鏡でご覧になることをお勧めします。とっても綺麗なんですよ。ちなみにプレアデス星団ですが、日本ではスバルなんて呼ばれたりしてます。こっちの方が耳なじみがあるかもしれませんね。ちなみにおうし座ってゼウスが姿を変えた牛がモデルだって言われているんですよ。そうなんです。ゼウスはある時エウロペという王女に出会います。彼女はこの世のものとは思えない絶世の美女で、好色家だったゼウスは一目で恋に落ちてしまいます。そして彼女を誘惑するためにゼウスは白い牛に変身するのです。そのままエウロペに近づいた彼は 彼女を連れ去ってしまったのでした。それが牡牛座の元になったエピソードと言われていますね。確かにゼウスはちょっといろんな女性に手を出しすぎですね。英雄色を好むとはよく言ったものですが、お客様はゼウスみたいに不誠実な恋愛はしちゃダメですよ。嘘です、嘘。お客様とても真面目そうですし、浮気なんてするようには見えませんから。さあ、ではまたオリオン座に戻りましょう。オリオン座から左斜め上、二つ並んで輝いている星が見えるのがわかりますか？仲が良さそうに並んでいますよね。まるで兄弟みたいに。そう、お客様大正解です。あれは双子座です。オレンジ色に輝く一等星がボルックス、白く輝いている二等星がカストルです。ボルックスが弟、カストルが兄です。オリオン座の方向に並んだ星を結ぶと漢字の北みたいな形に見えるので、イメージしやすいかもしれませんね。日本ではこのボルックスとカストルのことを金星、銀星と呼ぶところもあるみたいです。双子座といえば双子座流星群が有名ですよね。双子座流星群は12月中旬頃に見ることができます。カストルを中心として流れ星が四方八方に広がって飛ぶように見えるんです。運が良ければ1時間に数十個の流れ星を見ることができますよ。ちょうど季節なので、よければ今度見てみてくださいね。あ、流れ星が見えたらお願い事も忘れずに。そうです、一つが流れ終わるまでに心の中で3回お願い事を唱えるんです。一生懸命祈ればきっと星たちはその声に応えてくれますよ。頑張ってくださいね、お客様。双子座といえばお客様、お客様は兄弟はいらっしゃいますか？一人っ子なんですね。私もなんです。ボルックスとカストルにはとっても素敵なエピソードがあって、二人は生まれた頃からずっと仲のいい兄弟として育ちました。成長した彼らはやがて立派な戦士となって、戦場で数多くの武功を立てたんです。でも戦場に身を置くということは常に危険と隣り合わせということです。いつ死んだとしても おかしくないということ。ボルックスは不死の肉体を持っていたんですが、兄のカストルはそうではなかったんです。だからカストルはある戦いの最中、ついにその命を落としてしまうのです。悲しみ嘆くボルックス、我が身同然と思っていた兄の死にボルックスは深い絶望を抱きます。そうしてボルックスはゼウスにあるお願いをするのです。カストルと死ぬ時も一緒でありたい。ゼウスはボルックスの願いを聞き入れて、不死の体を解いてやりました。そうして二人は一緒に星座にあげられるのでした。とっても素敵な兄弟愛ですよね。死が二人を分かつともなんてよく言ったりしますが、死んでからも一緒に居続けられるなんて、居続けたいと願えるなんて、とっても強くて美しい絆だと思いませんか、お客様。今も夜空の上で二人は笑顔を浮かべながら仲良くしているんでしょうね。私、今年の双子座流星群に乗せるお願い事決まりました。ボルックスとカストルがずっと一緒にいられますようにってお願いします。お願いしてあげてくださいね。さて、次にご案内する星座は御車座です。御車というのは馬を取り扱う人のことです。聞きなじみがないですよね。わかります、わかります。私も最初聞いたとき、頭の中にハテナマーク浮かびましたから。御車座は、双子座と牡牛座の間の北側にあります。北の空のかなり上の方で輝いている星座なので、大きく見上げないと見つけられないかもしれません。もしも御車座を見つけたいという時は、黄色く輝く一等星カペラを探してみてくださいね。冬の星座の中だとシリウスの次に明るい星なので、とても見つけやすいと思いますよ。御車は誰のことを言っているのかですか？そうですよね。気になりますよね。御車のモデルは鍛冶屋の神ヘパイストスと美の女神アフロディーテの子供エリクトニウスと言われています。生まれつき足が不自由だったので、戦場に赴く際は馬の背中に自分の体を縛りつけて戦っていたそうですよ。 勇猛な戦士ですよね。それだけ立派な戦士なんですから、星座に押し上げられるのもうなずけます。さて、これまで上げてきた星座にはすべて一等星が含まれていましたよね。ベテルギウスを中心としてシリウス、プロキシオン、カペラ、アルデバラン、リゲル、ポルックス、これらをつなぐと六角形が出来上がるんです。それが冬のダイヤモンドです。冬の夜空に輝く七つの一等星、それらをつなげて浮かんでくるものはまさしくダイヤモンドの輝きです。大げさでも何でもなく、本当にダイヤモンドみたいに綺麗ですよね。うんうん、冬のダイヤモンドだけじゃなくて、夜空に浮かぶ星全部ダイヤモンドみたいな輝きを放っています。ほら、ご覧ください、お客様。今紹介させていただいた星座以外にも、夜空にはこんなにもたくさんの星が一角中座、キリン座、ハト座、ウサギ座、エリダヌス座、聞きなじみがない星だけでもこんなにもたくさんあるんです。私たちが知っている以上にたくさんの星が夜の世界を照らしてくれている。星の数だけ物語があって、星の数だけ心を救われる人もいる。そう考えると星座ってとっても素敵じゃないですか。本来は夜って人間にとってはとても不安な時間だと思うんです。暗くて静かで怖くて、人に潜在的に恐怖を植え付けるもの。それを安らげてくれるのが星々の暖かくて優しい光。私はそんな輝きが大好きなんです。まるで星たちが私たちのことを見守ってくれてるみたいで、包み込んでくれてるみたいで、星々が私たちを優しく抱きとめてくれて、そうしてやがて夜は更けていって、月が空の向こうに消えて、代わりに太陽が姿を現します。それと同時に星々も青空の向こうに沈んでいく。おやすみなさい。今夜も 私たちを見守ってくれてありがとう。包み込んでくれてありがとう。そうして私たちは新しい一日の朝を迎えるのでした。以上で星座のご案内は終了でございます。お楽しみいただけましたか、お客様。